皆さんこんにちは。本日は最後のかなり疲れてきたので、皆さん大丈夫ですか？数あるセッションの中からありがとうございます。本日は、このセッションを変更したいと思います。マイクロサービスで激変する開発スタイル、ちょっと実は出したんですけど間に合わなくてすいません。印刷が間に合わなくて、マイクロサービス OSS DevOps と。で、今日は皆さんに少しこのテーマでお話しさせていただきます。アークウェイ守屋と申します。で、まず最新のキーワード、いわゆるバズワードをご紹介します。こう笑ってもいいですよ。ですいません。で、次、Docker のデモですね。簡単な Docker のデモをしてきますので、ぜひDocker を中心とした開発が今後どのようになっていくかということを少し皆さんに体感していただくというところを目的にしています。で、本題のマイクロサービスの解説、それから実際に我々がコンサルしているマイクロサービスの、移行の仕方ですね、少しパターンの方をご紹介したいと思います。で、私はアークウェイという会社の代表をやってます、守屋と申します。で、私どもはもともとドットネットって T シャツ皆さんも今日配ってるんですけども、ドットネットを中心とした開発のコンサルテーションあるいはトレーニングっていうのを行ってきたんですが、最近はアーキテクチャを構築して企業様向けに、あるいは大規模システム向けにですね、で教育していくということで、開発効率あるいは開発生産性を上げていくというコンサルテーションをしております。で、最近のバズワードからいきましょうか。皆さん、ここから挙手制にします。 DDD 知ってる方はどれぐらいいらっしゃいます？お、いいですね。説明しません。じゃあ MSA 知ってる方はどれぐらいいらっしゃいますか？ちょっと減りましたね。Docker いいですね。で、インフラストラクチャーズサコード、いいですね。 DevOps、優秀ですね。ありがとうございます。あと、ドットネットコアですね。ちょっと裏のセッションでやってますので、皆さんにもたっぷり見せようと思ってます。で、まず最初にちょっとですね、デプロイメントの時間の関係からですね、デモからやります。説明は後にします。で、皆さんに最初に理解していただきたいのが、この簡単なデモをします。まず、ローカルコンピューターから GitHub にコミットします。プッシュします。で、それをきっかけに Docker Hub の方で Docker をビルドアップしていきます。で、それをきっかけに Docker クラウドの方に上げていきます。それをきっかけに、Azure と AWS にデプロイします。非常に簡単なデモなんですけど、1個ずつが長いので最初にやらせていただきます。で、この図をちょっとよく覚えておいてくださいね。何やってるか途中で分かんなくなるので、もう1回復唱しましょうか。いいですか？ GitHub に1回行きます。で、その中で葉面 ASP.NET Core Docker を使ってきます。いいです。で、GitHub に行ったものが Docker Hub に行って、 Docker Hub に行ったものが Docker クラウドに行って、 Docker クラウドに行ったものが AWS と Azure に行くようになります。じゃあ早速デモの方に入ります。G は大丈夫ですか？見えますか？ G は見えますか？大丈夫ですか？あれ、ちょっと眠いですか？大丈夫ですか？ じゃあデモの方に移ります。じゃあデコードちょっとクリアしますね。スプリットしちゃった、すいません。じゃあそれでは、まず葉面、ご存知の方どれぐらいいらっしゃいます？これ実は3年目になります、僕のデモ。そのすごくありがたいことに先週アップデートされました、土曜日に。なのでこのままビルド通りません。で、僕直しますんで。RC2 っていうのが出まして、で、このバージョンからブートストラップと セマンティック UI2 つが選択可能になっていますので、多分皆さんも初めて見るかもしれません。先週アップデートされたので。ここで両面でテンプレートで、その後バウアーでコンポーネントをダウンロードする形になります。はい、でじゃあちょっと映りますね。でこういった形で入ってまして、皆さんが多分初めてのコマンドがこの .net コマンドですね。ようやく DNX とかそういうのがなくなりましたんで、 .net というコマンドになりました。今リストアしました。早いですよね。ドッカーというそうなります、いつもドッカーと .net が分かんなくなる途中で。ドットネットなんで全部置きます。こうするとちょっとお待ちくださいね。ポート5000番の方にローカルホストに入りますので、これで動くというところが非常に、はい、動きました。特に拍手はいらないです。で、じゃあこれをGit に入れたいので Git init します。で、初期化の入れて、でちょっと GitHub の方に行きますね。GitHub で今作りますよ。ニューリポジトリで何がいいですか。ラブドットネットしますね。でパブリックで今から公開します。今の瞬間皆さんも見れます。ちょっとリモートの設定だけちょっとコピーさせていただいて、でこれでプッシュいきますので、うまくいけばこちら側が更新されて、ここまで1個目のシナリオですね。でちょっと問題がありまして、 Docker ファイルが動きませんので、ここから直さないといけないです僕。で VS コマンドでちょっと開きますね。これだいぶ良くなったので、このちょっとここじゃないです。ごめんなさい。ちょっと違うのが開いてます。もう一回開き直させてください。すみません。うん、そうですね。これでいいですね。ちょっと大きくしますね。で、これが新しい陽面のテンプレートになります。で、RC2 から一番、ちょっと話が逸れてしまうので、あれですけど、プログラムファイルズの下に、実は Web ですよ、今。Web なんですけど、Void のメインの下にキックされるようになり、代わり変更になっています。同様に、プロジェクト JSON の方からコマンドが削除されています。で、ケストレル直接ここで叩くようになってますけど、Docker 用にこれだけちょっとすいません。僕、朝6時に発見したので、これだけ打たせてください。これ、インテリセンス聞くのちょっと良くないですか？そうでもないか。すいません、字がでかすぎて。5000番で、ポート5000の方で、今ちょっとこれだけちょっとおまじないで皆さんもちょっとメモっといてください。ビデオも出ると思うんですけど、まあ。で、ここですね、ここ一点直します。あと、Docker ファイルも直させてください。これを、ここから Docker ファイルを直すっていう、非常に困難な道が待ってるんです。でバイナリーイメージも .net っていうイメージができてますので、これが Docker Hub、 さっきこれから説明します。 Docker Hub の方に上がってる最新のマイクロソフトが提供している Docker のイメージです。でアプリケーションをコピーします Docker に。で DNU っていうのが先ほど言ったようになくなったので、これが .net になります。でリストアは同じですね。 あとなんか気になるのこれですね。DNX もなくなったので、これをちょっと消してください。これもドットネットです。で、今度ランですね。気持ちよくランすると。ダブルコートは気持ちよくセーブですと。この2点とセーブさえ忘れなければ、セーブ忘れてましたね。ちょっと、まあ、Git で見たい人はこうやって差分を見てもいいんですけど、Docker ファイルの差分が今削除したところですね。で、プログラムのところが、さっきの消し取れるところを編集したところですね。これを足して、あとこの、ちょっと余談になるんですけど、余談ばっかりすると終わらなくなっちゃうんですけど、ランチ JSON ってやつと、タスク JSON ってやつ、これだけ注目してください。これで VS コードからデバッキングできるようになるので、初めての方はこれやると、このデバッカーのこのマークでデバッグできるようになりますので、以上ですかね。これぐらいかな。なんか忘れてたら言ってくださいね。で、コミットします。これでうまくいくと、こっちの、Docker ファイルがさっきの .NET になるっていうことを確認なってないね。プッシュしてないじゃん。プッシュ、いいことを言いましたね。プッシュです。これコマンドシフト P を押してください。で、Git のプッシュ。これも VS コードから来た人は言ってください。僕はちょっと不安ですけど。不安なところがちょっとあります。本来はコマンドで打ちたい感じです。ここでもう一回リフレッシュしていいですか？変わりましたね。で、じゃあ次いきますよ。これサクッといきますよ。実はビルドもできるんです。Docker のファイルとして、 Docker ファイルを。ところが、Docker Hub にはもう一つ特徴がありまして、クリエイト・オートメイテッド・ビルドっていうのがあります。これで、Git に上がった瞬間に、Docker ファイルを指定するとビルドしてくれます。これでクリエイトします。お、いきましたね。で、これがうまくいくかどうか分かんないですけど、ビルドセッティングでトリガーってかけれますので、これ自分でやることもできます。で、うまくいくと、このビルドディテールの方にキューイングされてるので、これで1個目うまくいきました。で、次の話に行きます。次は Docker クラウドの話します。で、Docker クラウドは、今僕実は、ノードを Azure と Amazon のノードを持ってます。いいですか？で、こっちがね、Amazon ですね。Amazon の方はいらっしゃいますか？あ、一人います。Azure 使ってる方はどれぐらいでしょう？はい。で、じゃあこれを、まあ、ノードですね。物理的なマシン、イメージが Amazon と今、Azure にあるっていうのを覚えておいてください。そこに、ちょっと今、ビルドに時間かかってるんで、もう一回、ポーリングしますね。これポーリングマンが欲しいですね。これをクリックする係が欲しいです。まだ行かないですね。ちょっと本当にポーリングマン欲しいですね。誰かポーリングをチェックしてくる方はいますか？ビルドが終わったら教えてください。で、ちょっとこれね、これで更新していただいて、このラブドットネットでビルドディテールを押してもらって、で、確認してください。ありがとうございます。で、ビルドが終わるといいんですけど、このクリエイトサービス、なぜ今僕押せないかっていうと、さっきのタグがつかないと実は選択ができないので、ちょっと待ちが入ってます。待ちが入っているので、ちょっと違う話します。で、あらかじめ、ノードの方で作った、イメージがサービスがありますので、そちらをちょっと使って説明します。これノードで使った、まあ、イメージですね。ノード JS で作ったイメージで、まあ、トリガーもあるんですけども、これは 先ほどの Docker Hub のにからキックされるためのトリガーです。だから Docker Hub から呼んでねっていうキーになります。でこいつを Docker Hub が叩いてあげればトリガーになりますので Webhook できます。あと面白いのは、スケールしましょうか。今1になってるのをちょっと確認してください。ちょっとグッと上げます、ね。コンテナの面白さですけど、この辺が5個いきました。わかります？で、もうちょっと面白いこと説明しますね。5個いったやつがどこいったかって、先ほどノードの話を思い出していただいて、このノードに実は3、4に変わったんですけど、バラバラに展開されます。1、2、4、あ、2と4です。2と4がこういったの Amazon 側に今行ってます。で、残りの3つが、Azure 側に行ってます。1、3、5ですかね。このように、会社を超えて、どっかを展開するというところが、非常にマイクロソフトの方ではしゃべりづらい内容ではないかと思って、あえてお話しします。でさらに、ハイアベの方で、やりたいという方は、常にハイアベのプロクシーを使って、そいつをポインターにして、どちらかを生きている方を指すというので、プロクシーができるので、プロクシーは、HA プロクシーと今使っているんですけども、そいつを立ててあげれば、そいつをトリガーにして、設定ができるんですね。トリガーじゃない、ごめんなさい、コンフィグレーション。リンクっていうところで、先ほどの、Docker CI って僕が言ったサービスね、これサービスを指定すると、そこで振ってくれるという形になります。それから今 Docker クラウドの話をしています。いいですか？ちょっとだけ戻しましょうか、スライド。ビルドが終わるまで。あ、サクセスしちゃった。いいや、もう一回やります。皆さん、ちょっともう一回思い出してくださいね。今 GitHub でチェックインしました。で、Docker Hub の方に、Create Automation Build でチェックインされたらビルドするようになっています。で、次に Docker クラウドの方の今からつながりを作っていきます。で、その後に今お見せした Azure と AWS の方にデプロイしたという例をします。でもう一回戻ります。じゃあ、できていると思うので、ここでちょっと、もう一回戻させていただいて、このサービスを作っていきます。これもちょっと似てるんですけども、同じ、ペイメントも実は一緒なんです。Docker クラウドと Docker Hub って、同じ支払いでいきますので、lab.net を選択して、この時タグが取りに行くんです。これがコンパイル終わってないといかないんですね。で、指定、ポートですね。ポートフォワードにするポートを指定します。これだけですね。これで、クリエイターのデプロイ。これで先ほどと同じようにデプロイに入ります。ちょっとポート80がもうさっき埋めちゃったって怒られましたね。すみません、ちょっと1個止めていいですか。もう1回やらせてください。すみません、ちょっとサービス上げすぎましたね。ちょっとコストの関係で2台しか上げてなかったので、すいません、じゃあこれちょっと止めますね。 5にしてしまったので、これをちょっと減らしますね。これもいいとこですよね。昼しか忙しくないよみたいな人はすごくいいですよね。このトリガーもスケールのトリガーもありますので、先ほどトリガーも説明しましたけど、スケールでトリガーで外から叩くこともできます。ちょっともう一回設定、間に合うかな。ちょっとすみません。lab.net を選んでまして、で、もう一回ポートもいいんですけどね、ダイナミックでもいいんですけど、80で気持ちよくやりたいというだけのために今エラーになりました。来ましたかね、はい、これでいってると思います。でもう一回トリガーちょっと作らせてください。これはつなぎを作ります。ここからこれDockerのハブ、 Docker ハブから呼びたいのでトリガーを作ります。アットします。こいつをコピーしてください。こいつを Docker ハブの、ちょっと戻りますよ。 Docker ハブの方いきますよ。Docker Hub の Webhook という機能、これですね、ちょっと小さくて見づらいです。Webhook って書いてあります。 ここにこのクリックで、今度は Docker クラウドに渡したいので、Docker クラウドに、なんかこれ間違えたな。D じゃダメだって怒られましょうね。どう？これどう？これで全部つながったかな？抜けてませんか？大丈夫ですか？これで、オートメーションビルドが最後まで行く状況になってますので、ちょっと戻りますよ。やっと ASP.NET これで更新したいですね。なんか好きなやつありますか？って言ってもちょっと時間がないので、少しすいませんね。僕の方で。フォームのアバウトの方ですね。ここちょっと書き直させていただきます。で、なんかいいのないかなと思ったんですけど、ちょっと、ジャンボトロンですね。ジャンボトロン知ってます？ブートストラップ好きな方は、ジャンボトロンのハローワールドみたいなのをちょっとコピーしますね。これなんか何のためになるのかよく分かんなかったんですけど、こういう時のためになります。じゃあこれを、まあいいですね。で、ハローワールドっていうのが出るので、これでまあセーブして、で、同じように Git で追加して、まあ、わかんないですね、これね。ジャンボトロン。意味わかんないですよね。で、コミットして、またプッシュ言ってくださいね。プッシュ係も必要ですね、これ。プッシュ。これで、これで全部いくはず。なんで、ここから寝かします。ちょっとこれまた監視する人、すいません。これ2ついくので10分以上かかるので、すいません。じゃあスライドに戻ります。で、ちょっと皆さんに僕説明したかったのは、こういう Docker を触って開発して上げてデプロイして、で、実際に CI も説明したかったんです。ちょっと時間があれば説明しますけども、この間サークル CI とかのマークになってますけども、ここでユニットテストとかを走らせます。テストがフェイルすると僕の方にメール来ます。で、この先は行かないです。で、さっきのチェックボックスが実はあるんですけど、オートメーションビルドっていうのを外していただくとそういうことができます。なので、ちょっとこれ時間がかかるので、すみません、簡単なデモだったんですけど、時間がかかるので少し先にやらせていただきました。はい、じゃあちょっと戻りますね。じゃあマイクロサービス、ここからマイクロサービスとは要素、考え方みたいなのを少し皆さんと共有していきたいと思います。一番分かりやすいのがこのケーキの絵です。で、ちょっとこの絵をしっかり覚えて次に行きます。で、マイクロサービスとは、協調して動作する小規模で自律的なサービス。よく考えてください。で、それをまあスプリット2つにすると、小規模で自律的なサービスっていうのがまあ1つ目、大事な要素になります。小さくないとダメなんですね。小ささが一番問題になってくるんですが、どれぐらい小さいかっていうのが論点になります。この後ちょっと説明していきます。で、もう1つが協調して動作可能。これお互いに協調していくときに、もちろんトランザクションの問題とかたくさん出るんですけども、今我々としてやってるのもデータ同期とか単純なレストでそれを介するっていう形で、なるべく同期するような形になってます。これは弊社の事例の方でご紹介できると思います。で、一番大事なのは小規模で自律的なサービスっていうところがマイクロサービスの僕の解釈です。で、なぜこれ解釈かというと、たくさんの背景が実はあるんですね。これこの後説明します。で、SOA 派とかいろいろあるんですよね。DDD 派とか Docker 派とか、皆さんバックエンドが違うんです。ところが目指しているのはマイクロサービスという形になるので、皆さんが言っているマイクロサービス、あるいはコンテナっていう解釈なのか、マイクロサービスをドメインとして見て小さく切っていくのか、あるいは SOA のサービスの一環として小さく切っていくのかっていうところの、どの背景の話をしているんだろう、この人っていうのを理解してください。これ SOA の時も実は同じ話を僕しました。いろんなメーカーのいろんなアーキテクトの方がいろんな話をするんですけども、その人の背景がほとんど 考えないといけないんです。思想なんですね、やはり思想なので正解がないっていうのはまず1個目覚えておいてください。その上で自分たちどう捉えていくかっていうのをまず考えてください。で背景としては SOA で、まあ、小規模で自律的なサービス、もちろん僕らも狙いました、2000年代で。 DDD でいうとモデルドリブンですとか、まあ、そのモデルを中心に何かソフトウェアを作っていく、あるいはドメインを中心にデザインしていくっていうオブジェクト思考の流れ、2つの流れがまず大きな流れとはしてあります。それからアジャイルの流れですね。アジャイルでいうとその継続的デリバリーですね。あとまあ CI/CD もそうなんですけど、まあ、CD の方が大事だと思うんですけど、 CI の方を先ほど説明しましたけど、そういった流れ、あとインフラの自動、まあ、高度化していく、もうこれかなり皆さんも ARM テンプレートとかAzure の自動化っていうのは今回のセッションでもたくさん見られたと思います。で3回言いますけど、僕が一番大事なのはこの小規模チームによるライフサイクル全体の管理っていうキーワードです。たくさんの会社をコンサルしたんですが、この小規模チームのライフサイクル管理っていうのができてないと、このマイクロサービスというのはメンテができなくなりますよっていうことです。さっきケーキを思い出してください。ケーキそれぞれは違う味なんです、ね、みんながショートケーキを狙ってるわけじゃないんですよね。そこが面白いところで、チーム全体がそれができるってところが非常に有効なところです。ですから僕のセンターは何ですか、投票結果でいくと、投票しますか、僕のセンターはここですね、小規模チームです。ですから話の論点のセンターが人によって違うってところが一番ポイントです。いいです。だからモデル駆動の方の話すマイクロサービス、 SOA の方の流れの組んだ、まあ、マーチン・ファウラーなんか、まあ、そうなんですけど、アジャイルと SOA の中間のような僕の解釈です。でどこを中心するかってことです。でライフサイクル全体を管理するってことは、もうプロダクトしていく化していくってことが一番重要です。でコンテナサービス、インフラの自動化、継続的デリバリーで、一番難しいのはこの分割データ管理です。サービスごとにデータを閉じ込めるかどうかっていうところが次の論点になってきます。この2つがかなりキーになってくると思います。つまりデータの責任を小規模チームが持つっていうところが一番導入で揉めるところです。僕自身もお客様説明するときに揉めるところです。で、まあ、その基本的なパターンの話をちょっとしますけど、まずマイクロサービスアクション定義っていうのが、まあ、ファウラー書いた9つの定義っていうのがあります。それはまず勉強してください。勉強した上で話をしたいと思います。あとスケールキューブですね。これちょっとあんまり意味がないって言ったら失礼ですけど、僕は意味がないと思ってはいるんですが、ただ考え方として少し理解していただきたいです。ちょっとすいません、僕の資料になってしまうんですけど、スケールキューブっていうのは水平展開が X 軸です。で、機能分解が Y 軸。で、データのパーティショニングに関してが Z 軸という形で、どのようにスケーリングしていくかっていう、まあ、考え方だけは覚えてください。この議論にあんまり意味がないと思ってるんです。で、次、キャップ定理ですね。キャップ定理も実はあんまり意味がないんですけど、こういった、可用性、一貫性、ネットワーク分断体制っていうのを考えましょうって言うんですけど、それもケースによって全然違う。ネットワーク分断性がないんであれば A と C で考えればいいし、 A と C も度合いが違うのでそこもちょっと論点です。でもう一つはデータストレージのコールドワームホットっていう、どういうアクセス頻度のデータかによって、さっきのマイクロサービスを思い出してください。どういうケーキなんだと、ホットなケーキなのかワームなケーキなのか、コールドなケーキ、ストレージさえも選べるってことですね。すいません。あとAPI ゲートウェイっていう話をします。これだんだんサービス化してくると API コールがすごい難しいです、管理含めて。その時に API をこれ後で説明しますけども、 API をゲートウェイとして切り替えるというパターンですね。でこの元になっているのが ブルーグリーンデプロイメント、まあ、ちょっと有名な話なので、皆さん知っている方はどれぐらいいらっしゃいますか。はい、じゃああんまり説明しないです。ブルーが、今ライブですね。でグリーンな開発中でグリーンになったプロダクトを切り替えるということですね。 まあ、ロードバランサーなり何なりで切り替えて、カナリーっていうのは一定のユーザーだけグリーンを使って、カナリア、ごめんなさい、カナリアリリースっていうのは、一定のユーザーだけ試してグリーンを使ってプロダクトになったらグリーン全体を全体に訴求するというデプロイメントパターンです。これ基本的なものなのでぜひ押さえてください。じゃあマイクロソフトの話に少し戻ります。で、僕が今注目しているのがありません。ちょっとこれはすいません、ちょっとないです。で、今 API ゲートに話しましたけど、 API のマネジメントどうしていくか、ちょっとこれクラウド型のサービスを利用している方は使えます。ちょっとパブリックな社内のイントラの方はちょっと使いづらいんですけども、こういった API を管理していくっていうのが今後非常に必要になってきます。できることは認証ですとか、パフォーマンスもチェックできます。これ Azure API マネジメントって形で、レジストリーの形で登録してきます。で、Swagger っていうフォーマットを使ってきます。これを覚えておいて、REST のフォーマットがある程度標準化されてきましたので、それをお使いください。あと、サービスファブリックです。これも見ると SOA そのものですね。なんかまあ、ちょっと言葉の言い方を後で直しますけども、古いです。だからちょっと難しいなと思います。僕はまだ今の段階で皆さんが使うにはちょっと難しいかなと思います。で、あと Azure コンテナ、Azure サービスコンテナです。これこの DCOS っていう今裏でやってるメソースのセッションでやってると思いますが、そういったメソース、マラソン、ズーキーパーというのを使ったコンテナの管理になります。で、あと Docker Swarm っていうのが Docker が作ったそのコンテナの管理技術になります。この辺が2つが有名です。あと Google 社が使った Kubernetes っていうものがあります。まあ、3つから選ぶっていうのが、まあ、ちょっと世界的な流れです。で、ちょっと裏でやってるにもかかわらず、アーキテクチャちょっと説明します。ちょっと恥ずかしいですね、裏でやってるのに。アーキテクチャを説明するのは恥ずかしいんですが、分かっていただきたいので、まずマスターノードっていうのがあります。まあ、問い合わせ先になります。管理する側ですね。で、エージェント側はプライベートとパブリック用があります。で、ユーザー、アドミニストレーターはマスターについて管理をしていきます。で、エージェントの方のドッカーに、まあ、サービスをホストして、Nコをホストしていくという形と、先ほどしたイメージちょっと近いんですけども、そういった形になります。ちょっとだけデモ見せれるかなと思いますので、さっきのデモが終わっているかどうしたか気になりますが、ちょっとこの DCOS っていうのはちょっとお見せしますね。僕ローカルホストなんですけど、これはローミングで SHH のローミングでコンテナに触りに来ますので、ちょっと初めて見た方は面白いと思いますけど、こういったポータルサイトがありまして、まあ、自分のコンテナの状況が分かると。まあ、実際コンテナ用ではそもそもないんですけど、で、マラソンの方でそのコンテナのキックを本当はやってるんですけど、で、マラソンの方でこの今、エンジン X を走らせていると。で、ちょっと癖があるので、この癖があるというマイクロソフトが作ってるものちょっとこのまま素でいかないんですよね。なのでちょっと JSON モードに一回したりとか、最後にコンストレントを足したりとかっていうと、ちょっとパブリックスレーブっていう設定が必要とか、ちょっとそういう設定しないと実際動かせられないです。ちょっと僕動かすのにこれだいぶ時間かかってしまってなかなか難しかったんですけど、まあ一般的にはこれかなり使われるようになってます。まあ、この話ですね。で、まあ、ちょっと簡単なので少し戻りますと、例えばこれ別のちょっとイメージでいくと、すでにパッケージングされてますので、例えば今日ジェンキンスの作った方喋ってましたけど、ジェンキンスを入れたりとかっていうことで、先ほどのサービス見ると、まあ、ジェンキンスが入ってると。ジェンキンスが入っているという状況が作れます。これはこれですね。ちょっと戻りますね。 じゃあ、適用の前提条件がちょっと事例紹介なんですけど、ちょっと前提条件を皆さんちょっとチェックしましょうと。自分たちの会社をちょっと思い起こしていただいて、自分たちの作っているシステムがでかいって方はどれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。あ、5人ぐらいなんでどうしようで、じゃあ自分たちのシステムが小さいっていう方はどれぐらい、すでに小さいよっていう方、はい、ありがとうございます。ちょっとそれ以外の方はどうしよう僕オーディエンスがつかめてません、すいません。ちょっとだけここアンケートタイムにしていいですか、少しだけ。皆さんはまずじゃあデベロッパーって方はどれぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。で、じゃあアーキテクチャを決める決定権がある方ってどれぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。じゃあデベロッパーの方が大半なので、ビジネスサイクルの把握っていうのはちょっと飛ばしましょうか。飛ばしたいんですけど、ちょっとだけ説明させてください。これ切っていく要因として、例えば我々のお客様ですと3年ぐらいリリースにかかったお客様っていうのが半年ぐらいになっただけでも小さいんですね。で、あと組織とシステム境界っていうのも大事でして、まあ、組織、先ほどデータの責任が僕かなりキーだと思ってるんですけど、データの責任に対してどう切っていくかみたいな話が少し考慮点としてあります。あとデータの複雑度ですね。データが簡単だよって方はどれぐらいいます。もうストレートに SQL でパンパン抜けますと、まあ、ちょっと SQL の長さで決まるんです。結構うちの SQL は長いぞって自慢の方はどれぐらいいますか。俺しか分かんないみたいな人いますよね。実際にいると思います。で、その簡単な方は結構切りやすいんですけど、このくっついたやつがどうするのって話になります。次の問題としては、で次に配置する環境の整理ですね。配置環境として実際に、うちはバックエンドにこんなデータベースしか置きませんってポリシーがありますっていうのがあります。なので分割ができません。で、会社のポリシーがそうなっているとお客様もいます。ここもちょっと話し合いが必要になっちゃいます。まあ、あとリリースサイクル、頻度と範囲ですね。どの範囲で変更していくか、これもちろん全部やる必要ないです。ここから説明しますけども、やるとこからやるとこからやりましょうって話ももちろんあります。で、スタングラーアプリケーションパターンですね。これご存知の方はどれぐらいいらっしゃいますか。これイチジクの木がですね、木をこう回ってって最後木殺すんですよっていうパターンです。っていう結構ちょっと前のパターンです。ファウラーのパターンになりますけども、これがまあ要するに既存システムと共存して最終的にはちょっとあんまり公園なんで言いづらいんですけど、締め殺すパターンっていうのがこのパターンの一番です。いや、ちょっとどうするのと難しいんじゃないかと思われると思うんですけど、ちょっと私たちです、ちょっと今僕考えている一番簡単なパターンから何かご紹介します。で、既存のモノシリック、いわゆる大規模システムを、まあ候補、僕候補って言ってます。これさっき言ったどの単位でちょっと切ってみようかっていう候補を作ってきます。これサービス候補と僕も呼びます。で、サービス候補をまず目をつけてこいつを離していきます。で、徐々に離していきます。最後ちょっと残ります。ただこのやり方はちょっとです。さっき言った複雑なクエリのところが少しどうしても剥がせないっていうのがあります。あるいは皆さんバッチでこの反対側からです、このマスこのモノシリックから全てバッチで全部複写されているやつがあります。これも同じぐらい厄介です。どっちかです。大体1個で頑張るか、ベンダーさんが入って全部ベンダー複写型って僕呼んでるんですけども、ベンダーの方は仕事しやすいんで、コピーされるんで、ただメンテする方は巻き戻さないといけないのでかなり大変になります。 ベンダー複写型か、まあ、そのモノシック型は大体2つになります。統制が強い会社はモノシックになりやすくなります。いいことなんですけど、だんだん直しづらいって話で今話をしています。じゃあどうするのと。で、簡単なのはデータレプリケーションです。マスターデータみたいなのだけレプリケーションでやっていきます。これによってバッチはかなり減りますので、データとして活用できることができます。すごく簡単なパターンからご紹介します。で、1つ目がメニューゲートウェイですね。これなんだそれって話なんですけど、メニューをサービスとしてまず出します。で、このメニューをもとに昔のと新しいやつを切り替えるってすごく誰でも分かるシンプルなパターンです。これ共存もできます、もちろん。昔のちょっと触ってみたいな、メニュー触ればいいですね。新しいの行きたいなってメニュー触ればいいですよね。さっきのカナリーもできるし、いろいろなことが可能になります。これかなり簡単なので、まずおすすめします。結構目から鱗です。もう一個がアンプラグドハブサービスっていう形です。これバックエンドが大きいシステムに対してハブを作っていきます。で、ハブのポイントはデータストレージになります。ハブのふりしてストレージがあるんですね。だんだんストレージに溜まっていっちゃうんですね、データが。なのでバックエンドデータを切りやすくなります。最終的にこれ6システムあったんですけども、数百本のバッチを全部止めました。で、こちら側のシステムをまあ止めていったという形もできました。まあ、これ先ほどね、締め殺すってパターンですね、まさに。で、火を最後消したと。これ完全に消し切る、ここをやると消し切れます。横にこう行っていくやつは実はなかなか消えないです、残っちゃいます。だから横に切る、縦に止めるっていうのを2つ覚えてください。これ一番メジャーな、僕が作ったパターンなんですけど、メジャーなので非常に簡単なんですね。で、もう一つが API ゲートウェイ。先ほど言った API をゲートウェイとして、今後サービスを API 化、例えば会社の中の API ですね、在庫データを取るって API を社内全員で使いましょうと。後ろは SAP 使ってます。開発は本当はね、3ヶ月とか6ヶ月かかるんです。ところが API 化した瞬間に数分で作れるようになります。っていう会社内の資産活用という意味では非常に大事なんですが、先ほど言ったようにクラウドの世界ではゲートウェイがあるんですけど、今社内ではゲートウェイないので、誰々さんに聞かなきゃいけないとか、なんとかハブ、バスにつなごうみたいな形になっていると思いますが、ちょっとバスの方がだいぶ廃れてきたので、僕はちょっとおすすめした API ゲートウェイで、メニューゲートウェイ、アンプラグドハブ、3つをおすすめしてます。ちょっとデモの方をどうなったか気になりますか？何したか思い出します？大丈夫ですか？だいぶ戻りますけど。さっきはジャンボトロンを足したんですね。で、僕コミットしてる、もしコミット忘れてるとすごく寒いですけど、いきますね。で、うまくビルドが通ってると、ノットランニングってちょっと怖いこと書いてあるな。ちょっと先にドッカーハブを確認させてください。ドッカーハブでビルドがサクセスしてて、なのでさっきの Webhook が入りますので、ドッカーハブのドッカークラウドの方がキックされて、これスタートしてないよね、そもそもね。すいません、ちょっとまた80番が足んなくなってましたね。ちょっと殺しとかないといけなかったです。すいません。ちょっと気持ちよくスケールを見せすぎましたね。今ワンコンテナスタートです。これでデプロイが入っていると思いますので、じゃあもう一個サークル CI の話、ちょっと余談になりますけどやりましょうか。 今度は、さっき DockerHub に行く前ですね。DockerHub に行く前に、DockerHub 自体にも実はトリガーが作れます。この FANActive っていうチェックボックスがあるんですけども、これ外していただいて、で自分でアクティブトリガーというのを作ると、自分自身もトリガーを受付することができるようになるので、今単純に GitHub のトリガーだけになってるんですけど、自分でトリガーを作ることもできます。今それでやった例が今、サークシアでやってる例なんですけど、 DockerCI ってやつがそれでデプロイしてます。でこいつを走らせると、まあちょっと中身見ましょうか。こういったビルド SSH のイネーブルっていうのをどんどんやってって、でモカとかで単体テストを流すという形で、まあその CI としてつなげていくってことができます。ちょっとだいぶクラウドだけでこうどんどんつながっていくイメージで皆さんちょっと湧きましたか？なんかこう雲の上だけがつながっていくようなイメージですね。そこがちょっとポイントになります。ちょっと戻します。はい。ちょっとこれビルド見て。じゃあさっきのパターンの話をしましたので。でちょっと簡単にまとめます。こう早いなと思うでしょ。ちょっとだけデモもうちょっとやります。まずキーワードの話をしました。で先ほど言ったように背景が皆さん違うので、言葉を聞き取るときにアンテナを変えてください。これ今後もっと増えると思います。僕の予測だけ先にしておきます。マイクロサービスって何っていう定義がどんどん増えると思います。で次が、どっかのデモですね。これ皆さんにこれからどんな感じでどっかを使ってどうデプロイしていくか、あるいはクラウドをマルチベンダーとしてプラットフォームとして使ってどちらでもいいよという時代が近いと思います。同じ機能で同じドッカーを使えるんだったら、社内、社外、他社、持っていける時代がすでにもう近づいてます。で、マイクロサービスアーキテクチャの解説を若干しました。まあ、チームの話も少ししました。ケーキですね。で、今までシステムはすべて同じっていうよりも、チームがそれぞれの特徴に合わせて、ストレージ、アーキテクチャ、機能っていうのを競い合っていくという中で、ソフトウェアを作っていくって時代が来るってイメージですね。まとめこうなんですけど、これ問題解決はこれからって書きました。一応これ SOA の時もそうだったんですけど、解決されきってません。で今やっとしてる MSA、 マイクロサービス、あれコンテナって流れっていうのは、こう渦巻いてるんですね、いろんなものが。なので目的を忘れないでください。で価値あるソフトウェアを素早くリリースするってところを忘れないでほしいです。でそれにはこれからは企画あるいは提案っていうとこから自分たちが参画して、サービス、さっきのケーキの1個を想像していく時代になってきます。だからデベロッパーですではないです。これからはサービスを作っていく一員として皆さんも参画してより良いサービスを出すという時代に移ろうとしています。で小規模チームによるライフサイクル全体の管理、やはりこれが僕はすごくドセンターです。常にちょっとどっかとかおまけだと思ってください。ここまあトレンドなんで今しゃべりますけど、で全ておまけです。でやっぱり皆さんが見失っちゃいけないのは、何をソフトウェアで作ってどう出していくかっていうところにやっぱ集中していただきたいと。それで他は捨てても構わない時がいつか来るという、まあ一個のベクトルをお話ししたくて話しました。動いた。でちょっと最後になりますけども、 ソフトウェア開発っていうのは、皆さん普段コード書いてテストしてデバッグして出すんですけども、今その時代の潮流がクラウドも含めてこう渦巻いて一つになろうとしています。その渦をちょっと今回の素晴らしいキーセッションからキーノートから含めてたくさんあったんですけど、それは皆さんはどう捉えるかです。でぜひちょっと僕今日見せたかったのは、こうつながった状態で社内でも説明していただきたいんです。一個一個の機能あるいは一個のプラクティスは、まあ、正直言いますけどあまり意味がないと思っています。つなげて価値を出す形をぜひ上司あるいはお客様にご提案できるような方が今日来た人の中から何人も出るってことをすごく期待しています。で目的は昔から実は変わってませんが、ツールあるいはサービスって非常に良くなっています。で皆さんが覚えなきゃいけないものがすごくたくさんあるっていうのを今回感じたと思います。特に Windows 系で入っている方はかなり衝撃があったと思います。オープンソースで使わなきゃいけないものを覚えなきゃいけないものがたくさんあるので、逆にオープンソース系が来た方は Windows でこんなことできるんだって思ったと思います。でもそれぞれがやっぱり同じ方を向いてるんですね。Windows、OSS に限らずですね。でそのムーブメントをぜひ感じ取って自分なりのストーリーを作ってほしいんですね。こういうことがつながったらこんなになるかなとかですね。でぜひ未来に向けたプログラム開発あるいはソフトウェア開発あるいはサービス開発っていうのをぜひ皆さんの力でやっていただきたいなと思いますし、ぜひここに来たメンバーの中で来年私たちがこういうことを作ったよと製品作ったよっていう形が多分たくさん出ることを期待しています。デモがようやく動いたみたいなのでスイッチします。で最後までいくとですね、このタイムラインの方にサービススタートが8分前に終わってますね。すいません、喋りすぎました。でこれのエンドポイントで、80番を指定したので、あごめんなさい、 HTTP ですね。ちょっとちっちゃくて見えないかもしれない。 TCP って書いてます。これが動いたと。でさっき About を変更したの覚えてます？ジャンボトロンどこで使うんだと。それに今僕がちょっと A 出しましょうか、忘れちゃったかもしれないんで一気に戻すと分かんなくなっちゃうか。ごめんなさい。これいきなりどうやって戻すんだろうな。これ一回ずつ行くの嫌ですよね。ちょっと待っててね。ちょっとすいませんね。これ、はい。で、今皆さんにお見せしたのが、まあ、ローカルから行って GitHub、チェックインしました。チェックインしたので、オートメーションビルで Docker Hub で、ウェブフックして、Docker のトリガーを叩いてあげると。で、Docker クラウドのトリガーは、さっき言ったスケールアウト、あるいはリデプロイって2つがあります。それから、皆さんにお見せした Azure と AWS を自動的にデプロイする。いわゆる、クラウドの上で何かが行われていくと。っていう開発スタイルになります。で、本当を言うとですね、ASP.NET Core の方も本当はコンテナライズされています。で、ASP.NET 自体もサービスモジュール群で動いています。先ほど説明しましたけど、モジュールをダウンロードして動くと。同じように Docker もマルチファイルで構成されています。Git もそうなっています。ベースのアーキテクチャはほぼ似てるんですね。で概念論で見ると同じことが起きてるんですよ。ですから同じ概念で皆さんソフトウェアを実装し出すので、こうマルチのモジュールを積み重ねて動かすとか、それをリポジトリで登録して動かすとか、非常に同じセンスでやってます。そこをぜひ着目していただきたくて説明しました。あとちょっと余談になりますけども、この VS コードが非常によくできてまして、 デバッグっていうのがありまして、これちょっと面白いんですけど、ちょっと、ウェブラウンチってやつにして実行すると、これデバッカーが走るんですね。だからぜひそのさっきのね、ちょっと止めましょうか、なんか止めましょうか、コントローラーでちょっと止めますね。コントローラーでちょっと、じゃあさっきのアバウトに入るところをちょっと止めましょうか。どの辺？この辺？この辺？あ、ここだ。すいません。ブレイクポイント貼れますね。これちょっと面白いですよね。で、ちょっと貼った状態で先ほどのウェブもう一回。これすごくないですか？ Mac でデバッグできるっていうのがもう、ちょっと、シルバーライト以来の感動がありますね。ちょっと、シルバーライトを使ってる人いますか？あ、よかったです。少なくてよかったです。すいません。シルバーライトも難解なリモートデバッグっていうのができるんですけど、Mac から。同じですね。これ実は Windows でもできるんですけど、Windows の Docker のデバッグの方は、ちょっとやり方が違います。.NET のポータブルっていうものがあるので、実はそれでアタッチに、デバッグアタッチに行くような、Windows の方はそういった Docker のアタッチに行くようなものになってますので、ちょっとその辺が大きな違いです。ぜひ皆さんも楽しんで VS コードが、さっきインテリセンスを見せましたし、デバッカーもこのように起動ちゃんとできますので、ある程度書けます。もちろん VS の方が使いやすいですよ。それはもう僕ちょっと一回言わないといけないんですけど、ですけど、どうしても Mac でやりたいって人はいいと思います。それで、じゃあご清聴ありがとうございました。ちょっとアンケート取りますけども、これから新しい開発をしてみたいって方はどれぐらいいらっしゃいますか？今日見てやってやろうと。ありがとうございます。そのためにやってきました。非常に少ない人ですけども、僕ちょっと今日説明したかったのは、やっぱりこうマイクロソフトのこのイベントで皆さんが会社あるいは個人として持ち帰るものをぜひ今日の日を覚えていただきたくて、来年来るときにぜひ私の方にかけていただいて、こんなのやり始めたよとか言っていただけると非常に僕も嬉しいです。で、僕実はアーキテクチャがすごく好きです。開発も好きなんですけど、アーキテクチャが一番好きです。なんでかっていうと、後で変えられないからです。最初にやっぱ考えていかないといけないところがアーキテクチャだと思ってるんで、さっきのデプロイもそうですし、やっぱ誰か考えてるんですよ、そういうちゃんとしたこと。その上で使ってやったらいいと思うんですよね、できてるやつは。でここから使う方が増えると思う、作るよりも。使っていくソフトウェア、作るソフトウェアっていう比率がどんどんやっぱり変わってくると思います、時代の流れで。すでにどっかに載せられているものはすぐに動きますし、作る必要ありますかってことになると思います。で、開発の方法も、Docker をじゃあちょっと持ってきて足して出してよって話もあると思います。オープンソースになってるんで。皆さんの覚えることはすごくたくさんあります。ですけど、今回面白いなって思ったものをぜひすぐに触ってください。それしかモチベーションのきっかけはないんですね。で、こういったイベントに出て、自分のモチベーションをぜひ上げて、明日から、あるいは今日の夜からコンソール叩いてみようとか、アプリケーション作ってみようとなっていると、非常に僕は今日来た甲斐があると思います。ちょっと長くなりましたけども、ご清聴ありがとうございました。